第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2024年12月4日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。では最初のニュース、アルゼンチンは国際刑事最高裁判所でベネズエラを告発しました。在カラカスアルゼンチン大使館は現在ベネズエラ警察により包囲されています。そして電気、そして水道も切られた状態となっています。昨年の12月よりこのアルゼンチン大使館には野党派の6人のリーダーが亡命を求めてアルゼンチン大使館に 囲まれています。そしてアルゼンチンへ脱出できるようにベネズエラ政府にその救出を願っている状況で、現在この国際刑事裁判所でのアルゼンチンの代表を務めるマリオ・オジャルサーバル氏はベネズエラを告発しています。そして現在アルゼンチン大使館はブラジルによって運営が行われています。なぜかというと、このアルゼンチン大使館に勤務していたアルゼンチン人のスタッフ、そしてアルゼンチン大使までもがニコラス・マドゥーロ大統領、ベネズエラ大統領により退去を命じられ、すべてアルゼンチンに帰っているため、現在はブラジルがこのアルゼンチン大使館の運営を担っています。そして国際刑事最高裁判所でアルゼンチン代表のオジャルサーバル氏は、大使館は侵されてはいけない域でアルゼンチン領土であると述べ、一刻も早いベネズエラ警察による大使館の包囲を解くよう現在アルゼンチンは訴えています。では次のニュース。国立大学や国立医療機関での診療費など有料化することをハビエル・ミレイ大統領政権は発表しています。このことはマヌエル・アドルニスポークスマンが記者会見で述べたことです。現在アルゼンチンでは国立大学、そして国立の医療機関での診療または手術などはすべて無料となっており、これを滞在ビザを持たない外国人らに有料化することが検討されていると、マヌエル・アドルニスポークスマンは述べています。そして正式な数値によると、アルゼンチンの国立大学に籍を置く生徒のうち約 5% がアルゼンチン人ではない、そして滞在ビザを持たない生徒だということが明らかになっています。そしてこの授業料を、これらの滞在ビザを持たない外国人らの生徒が払うように働きかけられています。そして同じようなことが国立の医療機関でも、この滞在パーマネントビザを持たない外国人に診療、診察料、そして手術などの費用を負担するように、有料化するように、マヌエル・アドルニスポークスマンは記者会見で発表しています。 では続いて皆様に聴いていただきます一曲は、Cuando llegue el alba、アベル・ピントス、レオン・ヒエコという2人のアーティストで、どうぞお聴きください。
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
では続いてご紹介するのは海外ニュース。まずは南米共同市場メルコスールについて、明日メルコスール第45回 首脳会談が行われることになっています。場所はウルグアイの首都モンテビデオ市で行われます。南米共同市場メルコスールはアルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、パラグアイ、そしてボリビアで構成される経済ブロックで、今年議長を務めたウルグアイのルイス・ラカージェ・ポウ大統領により2025年度議長を務めるアルゼンチンの大統領ハビエル・ミレイ大統領にその議長としての権限を譲られることになっています。そして今回の第45回メルコスールサミットではパナマをこのメルコスールに加入することも検討されると発表されています。そしてもうだいぶ前から検討が進んでいる欧州連合と自由貿易協定を結ぶこともその可能性についても今回のメルコスールサミットで話し合われることになっています。そして今回の首脳会談に出席するのはアルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領、ブラジルのルーラ・ダ・シルバ大統領、そしてパラグアイのサンティアゴ・ペーニャ大統領となっています。そしてウルグアイよりは来年の3月新たに大統領として就任するウルグアイのジャマンドゥ・オルシー選出大統領もこのメルコスールのサミットに出席することになっています。では続いてチリのニュース。チリで保安省が開設されることになっています。この保安省開設、ガブリエル・ボリッチ大統領のイニシアチブで進められ、これまで35票の賛成票、そして5票の反対票、そして2票の棄権を持ってこの保安省の設立が決定されました。そしてこの保安省設立に関してはチリのカロリーナ・トワー内務大臣は現在の社会の現状に合わせてこの保安省の設立となったと述べています。では続いて聞いていただきます一曲はCada vez que me recuerdes. Ligia Piro de この一曲どうぞお聴きください。
La noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierde. Cuántas estrellas me alumbrarán cada vez que me recuerdes. Tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentiré. Como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas, doblando en mi soledad. Y cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá. Y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán cada vez que me recuerdes. Tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentiré.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、きれいに晴れて明けています。午後2時24分現在の気温は26度で、日中予想されている最低気温は16度、そして日中予想されている最高気温は27度となっています。そして今日の日の出の時間は5時33分、 UV 指数は8、非常に強いレベルとなっており、北から南へ向けて時速17キロの風が吹いており、そして時速32キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い25度というのが体感気温となっています。そして湿度は 36%、 視程は 38km、 気圧 1012ヘクトパスカールとなっています。 そして今日はいいお天気で、雨の予報は今日、そして明日もこの予報は出されてはいませんが、あさって金曜日、降雨予報が出されています。そして気温は今日、そして明日は30度の予報となっています。まあ本当に真夏といった日が明日木曜日待たれています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。では続いて皆様に聴いていただきます一曲は、デスデ・エル・アルマ、ワルテル・リーオスで、どうぞお聴きください。
Argentine 面向世界。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
では続いてご紹介するのはRAI世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールです。月曜日から金曜日までの週5日間、RAI世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。RAI世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。では続いて皆様に聴いていただきます一曲は Buenos Aires Nati Peruso という若手に人気の女性アーティストで、どうぞお聴きください。
Nati
Ciao mamita
Decirle chao a la película
Chao
Chao
Chao mamita chao
Apagar ese
me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
では続いてご紹介するのはスポーツニュース。まず最初にご紹介するのは米国のマイアミのインター監督にハビエル・マスチラーノ氏が就任すると発表されました。アルゼンチン選抜の構成したメンバーでもあるハビエル・マスチラーノ氏、マイアミのインターの監督をに、任命されました。そしてこのマイアミのインターにはアルゼンチン選抜のシンボル、そしてアルゼンチン選抜のキャピタンでもあるリオネル・メッシー選手が在籍しており、ハビエル・マッチェラーノ氏そしてリオネル・メッシー選手との間には大変いい関係が築いておられ、ハビエル・マッチェラーノ監督もリオネル・メッシー選手との友情関係は否定できないものであると述べています。そしてハビエル・マッチェラーノ新監督は、マイアミのインターは大変 野望にあふれているプロジェクトがあり、世界の活躍したさまざまな選手も在籍しており、と同時に若手も育っているチームであり、将来への展望は大変明るいと述べています。そしてハビエル・マッチェラーノ新監督はマイアミ・インター前監督を務めた、これまたアルゼンチンのサッカー監督ヘラルド・タタ・マルティーノ氏の後任として新しく就任することになっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。米国マイアミのインターのサッカークラブ新監督にアルゼンチン人のハビエル・マチラーノ氏が就任したというニュースをお伝えしました。続いて聴いていただきます1曲はエクストラーニョセールスウェテルという70年代80年代アルゼンチンで大流行したロックバンドスウェテルで、どうぞお聴きください。
Estoy amando, adorar el ser. Porque, aunque luego antes de
al mundo.
RAI Argentina 面向世界。
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
La RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
DX 情報番組ラジオ通信デジタルメディア短波放送 DX 情報番組で続いてご紹介するのは DX 情報番組。今日はボツワナのニュース。ボツワナには送信機などがないので、モペングヒルにあるボイスオブアメリカの番組の送信機を経由してボツワナの番組が放送されています。北半球へ向けての放送となっており、 UTC 時間17時30分ぐらいにちょうどいい感じで放送が確認されていると述べて発表されています。周波数は4930kHz、 60m バンドでの放送となっています。そして続いてマリのラジオテレビ放送局、周波数 5995kHz、 49m バンドでフランス語番組をUTC 時間6時前後に確認されています。そして続いてデンゲゲルラジオ、アルメニアのイレバンガバールにある送信機経由してクルジスタンへ向けての放送が確認されています。周波数11530kHz、 UTC 時間6時55分、クルド語の番組が確認されています。クルド族というのは、国も、そして、公式に認められた領地を持たない民族で、世界で確認されているクルド族の大半が中近東に移住しています。イラクの北部、トルコの東部、そしてイランの西部、そしてシリアとアルメニアの北部に散りばっている民族です。世界のクルド族の人たちは2500万から3000万人と見られており、これまでクルドとして国が、建てられたことはなく、そしてクルジスタンというのは国はないけれども、その名称は知られている民族となっています。そしてイラン、そしてイラクによってこのクルド族の住居地として認められています。そしてクルド自治区またはイラククルド地域としても知られています。そしてこれらの民族のためにデンゲ ゲルラジオは放送されています。そして11月の11日月曜日より国際ラジオ放送はアジア大陸へ向けて放送を250キロワットで放送しています。そしてフランスのイソドンにある送信機を経由して短波放送が国際ラジオ放送 VORW は放送を行っています。ではこれで今日の DX 情報番組終了いたします。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
ではこれで本日のRAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2024年12月4日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。